今日はヨハネの黙示録第9章です。このところには災いと悔い改めない人々の姿が記されてあります。一節に第5の御使いがラッパを吹いたとありますけれども、その時に一つの星が天から地に落ちるのを見た。おそらくこれはサタンの姿ではないだろうかと思われます。そしてその星がこの底知れぬところに通じる穴の鍵が与えられた。この底知れぬところっていうのはおそらく地獄のことではないかと考えられます。ですから言うなればサタンは地獄の扉を開く、イエス・キリストは天の角の扉を開く方であるわけですけれども、サタンはそれとは対照的な存在であるわけです。そしてそのところから3節を見るとイナゴが地上に出てきた。このイナゴは今私たちが地上で見るイナゴとは全く違います。7節にその姿がありますけれども、イナゴたちの姿は羊の用意が整った馬に似ていた。頭には金の冠のようなものをかぶり、顔は人間の顔のようであったと。ですからこの普通のイナゴとは全く違うものであるわけです。そしてそのイナゴがすることは何であるのか、5節のところに出てきますけれども、5ヶ月間苦しめることは許された。彼らの苦痛はサソリが人を刺した時の苦痛のようだった。ですからこのイナゴのような者たちは人間に苦痛を与える。そしてしかも5節のところにはこの額に印の持たない人たちをは加えてよいと言い渡された。額に神の印、それは救われた人たちには神の印が押されていたわけですけれども、そうでもない者たちに害を加える。そしてこの痛みというのは6節のところに人々は死を探し求めるが決して見出すことはできない、もう苦痛がありもう死にたいと願っても死なない、そのような激痛を与えるというようなことであったわけです。しかし神の印が記されているもの、すなわちイエス様を信じている人たちには全く害は与えられないということであるわけです。これは旧約聖書の出エジプト記でもこの杉越しのことが出ていたわけですけれども、あのエジプトの地に神様は今までなかったようなこの大きな害を与える、もうウイゴが王様の子供からもう奴隷家畜に至るまで死ぬというようなこの恐ろしい災いであったわけですけれども、しかしイスラエルの家でカモイとそしてまた柱に子羊の血を塗っているところはその災いが過ぎ去るということであったわけです。言うなればそれと同じような災いがこのところでも望んできているということであるわけです。そしてイナゴたちはこの害を与えていく。11節にはヘブル語でアバドン、ギリシャ語でアポリオンという破壊あるいは破壊者というような意味を持ったイナゴたちが人々を苦しめるというようなことが出ているわけです。そして13節には第6の御使いがラッパを吹くということが行われました。その時に15節を見ると、その時その日その月その年のために用意されていた4人の御使いが解き放たれた。人間の3分の1を殺すためであった。そして騎兵が2億という数で、そして3分の1を殺すということがここに出ています。なぜ3分の1なのか。神様は全てを滅ぼさない、そしてその代わりに悔い改めて神様に立ち返ってくることを願っておられた。ところが残った者たちはどうであったのか。20節21節に出てきているわけですけれども、これらの災害によって殺されなかった人間の残りの者たちは悔い改めて自分たちの手で作ったものから離れるということをせずとあります。彼らは悔い改めなかった。そしてまた21節にも、彼らは自分たちが行っている殺人、魔術、みだらな行いや盗みを悔い改めなかった。 なんと人間は強情で堅くななものであろうかということをこのところでも教えられるわけです。神様の裁き、そのような災害にあってもなおも神様の方に立ち返らない人間の心の堅くなさ、それはもう私たちの力ではどうすることもできません。しかし神様は憐れみ深い方であって、すぐに全部を滅ぼそうとは決してされない。3分の1というふうな数字が出ているわけです。3分の2が本当に悔い改めて立ち返るようにと神様は願っておられます。また私たちもこの黙示録の姿を見るときに、今この時にこそイエス様の救いを伝えなければならない。幸いにして私たちはイエス・キリストを信じ、そしてまたこの黙示録で言うならば神様の印を私たちは与えられている。私たちには助け主、また慰め主である聖霊が私たちのうちにおられる。それが神の印である。そして私たちはこの方によって慰めと励まし、力を与えていただき、そして最後の最後まで諦めることなく、このイエス様の救い、十字架による罪の許しを伝えさせていただきたいと思います。